本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第5章7節です。聖書は後ろの方、新約聖書の6ページになります。マタイの福音書第5章7節。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。本日はこの箇所より神に出会うところと題してメッセージをお願いします。
今日はペンテコステ聖霊降臨の日でありますけれども、キリスト教会に聖霊としてやってこられたイエス・キリストの御霊、それによって私たち新たなものとされて今生かされていることを心から感謝したいと思います。情けは人のためならずという言葉があります。皆さんこの言葉の意味ご存知でしょうか。皆さんの中にこれを知らない方はいらっしゃらないと思いますが、大学でこれを学生に聞くとですね、人に親切に しすぎちゃいけない、その人のためにならないからっていう、そういう答えが学生から返ってきます。ちょっとびっくりしちゃいますね。まあ逆に言えば、人に親切にしなくてもいい言い訳のように使う人がいる。で、本来の意味は情けは人のためではない自分のためだという、そういう意味ですね。まあ日本のもともとの考え方で言えば、人に情けをかけるということは巡り巡って私もまた情けを受けるものとなる、そういう意味であると思います。まあある意味風が吹けば桶屋が儲かる的な、そういう発想がこの、ことわざの中にあるわけですけれども、イエス様が憐れみ深いものは幸いである、その人たちは憐れみを受けるからと言われたのは、もっと深い意味があるように思います。もっと深い意味がある。まあ情けは人のためならずっていう言葉は、ちょっと意地悪な見方をすれば利己的な思いの表れとも言える。最終的に自分が人から親切にしてもらうために今ここで親切にしておこうというような、そういう解釈もできなくはない。イエス様がおっしゃっているのはそういうことではないと思います。ここのところずっと元の言葉はどうだったのかということを通してイエス様の心に触れたいと思っていますけれども、この憐れみという言葉はギリシャ語ではエレオスという言葉ですが、これは困窮している人に対する親切や愛で、具体的な行動をもって必要を満たす、困窮している人の必要を満たす行為である、これがエレオスであると、まあ、このように辞書などを調べると意味が出てきます。で、そしてこのエレオスというのはヘブライ語のラハミームとヘセッドという言葉を合わせたような意味を持っていると言われるわけですけれども、そのラハミームというのは母親の胎ですね。ラハミーム、ラハムという言葉はそうですけれども、その胎を表す言葉から出ている派生語であって、母、お腹の中にいる子供に対する母親の思い、まあ、腹綿の愛とか言われるわけですけれども、体の一部として愛する、体の一部の自分の体の中にいる子供を愛する、そういう愛、自分の体の一部として愛する、それがラハミームという言葉であります。この言葉が使われている聖書の箇所はイザヤ書の49章15節、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、 たとえ女たちが忘れてもこの私は忘れないと言われる。母親が自分のお腹の中にいる子供を忘れることはない。お腹の中にいる間ずっと自分の体の一部として愛し続ける。自分の中から出た後もそうですね。そのような愛、アーレミ、ラハミームという愛、しかし神様のイスラエル、神の民に対する愛はそれ以上だとおっしゃる。これがそのラハミームという言葉です。また先ほどご一緒に読んだ詩編の103編の13節にも、父がその子供を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれるという言葉がありますが、ここで言われている憐れむもラハミームであります。そしてその憐れむと訳されている言葉はヘセドという言葉、そういう意味も含んでいるんですけれども、これは不変の愛と訳されるものでもあります。これは不変というのはどういう意味かって言ったら、私のあなたに対する思いは永遠ですとかって口で約束するような、口で表明するようなものではない。契約に基づく愛であるというんですね。聖書の中に契約に基づく愛というのは出てくるんですけど、皆さんダビデとヨナタンの友情というのを聞いたことがある人もいるかもしれません。ダビデとサウロ王の息子であったヨナタンは非常に強い友情で愛で結びつけられて、彼らは契約を結びます。そのどういう契約かというと、この友情を裏切ったらお互いに殺すっていう、そういう契約だったんです。この約束をたがえることがあったらお互いに殺す、そういうような命がけの愛、一生続く愛、まあ、契約というのはそういうことなんですけれども、神様がイスラエルに対してご自分を指してアブラハムと契約をなさった。それは永遠に変わることのない契約であります。イスラエルがどんなに罪深く神様を見上げることをやめて罪の中に陥ったとしても、神様はご自分を指して誓われた契約を決して変更することがない。だからバビロン捕囚になっても、そしてその後イエス様の時代の後ローマによって滅ぼされた後も、その後の2000年今に至るまで永遠に神様のイスラエルに対する契約は変わらないんです。そのような契約に基づく不変の愛、それがそのラハミームの愛でその不変の愛を実行してくださる、それが聖書が言うアーレミという言葉であるのです。だから、まあ、日本人の感覚から言えばアーレミというのは人に憐れまれたくないっていうのが日本人の感覚なんですけれども、それとはもうかなり違う。憐れまないでって言いたいですもんね。でも日本人のその憐れみというのとはもう全く違う。自分の体の一部として決して変わらないで愛し続ける、これが憐れみという言葉。申命記の中に、私は決してあなたを離れず捨てない、私は決してあなたを離れず捨てないと神様誓っておられます。では憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからですと言われている。これは先ほど言ったように、今誰かに親切にしたらその後自分たちは自分も誰かから親切にしてもらえるかもしれないということ以上の意味を含んでいると言いましたけれども、そのような愛で愛する者、その人たちは神様からの憐れみを受けると 言っているのです。マザー・テレサは街の中に倒れて生きたようとしている人たちを自分のところに引き取って、そして彼らを世話する働きを続けましたけれども、このような祈りを残しています。最愛の主よ、病んでいる人はあなたの大切な人、今日もいつも病人一人一人のうちにあなたを見ることができますように、看病しながらあなたに仕えることができますように、イライラと短気な人、気難しい人、理屈に合わないことを言う人、人の目には好ましくない、好ましく思えない、こうした人の中に、そういう人の中にもおられるあなたを見分けてこう言えますように、我が患者イエス、あなたに仕えることはとても嬉しい。主よ、このように見る信仰を与えてください。そうしたら仕事は少しも単調ではなくなるでしょう。貧しく苦しんでいる人々の気まぐれを温かくユーモアのうちに受け止め、その人々の願い事を満たすことに絶え間ない喜びを見出すものとなるでしょう。愛する病人さん、あなたがキリストを表しているとなれば、あなたは二重に親愛な方となります。あなたをお世話することが許されるのは私にとって特別な恩恵です。神であるお方よ、あなたはイエス、私のお世話する患者の中におられます。どうか私に対しても一人一人の患者イエスが忍耐深いイエスとなって、私の数々の落ち度は多めに忍び、あなたの大切な一人一人の病人のうちにおられるあなたを愛し、あなたに仕えようとしているこの志だけを見取ってくださるようにしてください。主よ、今もいつも私の信仰を強め深めてください。私の努力と仕事を祝してください。このようにマザー・テレサは祈りました。私が世話をしている患者一人一人、世に捨てられてどこにも行き場のなくなった一人一人の中にあなたはおられる。その人々をの世話をするとき、その人たちにパンを分け与えるとき、その人たちの傷を拭くとき、そこにイエスと出会うことができるとマザー・テレサは告白したのです。先週の木曜日に私は立川に住んでおられる福原玲子さんのお宅をご訪問して、福原玲子さんに洗礼を授けさせていただきました。福原さんが最初にこちらの礼拝に来られたのは今から2年ぐらい前だったでしょうか。どのぐらい前だったでしょうか。もう少し前、3年かそのぐらい前だったかもしれませんね。でした。私はその時、福原さんが妹の上地ルミ子さんに無理やり連れてこられたんだと思ってました。というのは、来られた時からもうずっと仏頂面してらっしゃってですねそれでニコリともせず、それで、ルミ子さんが私に、いや、お姉さんに先生に祈ってもらいなさいよっていうふうにおっしゃったんですけど、いや結構です言って帰っていかれました。でその後、まあ、病気になられて、そして、来られて一緒にお祈りしたこともありましたけれども、なかなかこう心は開くというところまでいかなかった。ところが、いよいよ病気が進行なさって入院なさることになったんですけれども、その頃から私がお送りしている元気の出る聖書のことは、まあ、ルミ子さんと玲子さんはそれを元気聖書って呼んでくださってるらしいんですけれどもその元気聖書をですね、本当に立派なノートを買ってですね、安いノートじゃないんですよ、 本当に立派なノートを買って、それに本当に丁寧な字で綺麗に一字一字丁寧に書き写して、そして聖書の言葉を本当に分かりたいと言って、自分のもの、自分に語られる神の言葉として元気の出る聖書の言葉を読んでくださるようになりました。そして肺が病に侵されて苦しくて、酸素ボンベをから酸素をもらいながら、はあはあ言いながら書き写しておられたということをルミ子さんから聞きました。そしてそうしているうちに、玲子さんの心の中にイエス様が入ってきてくださって、そしていつの間にかイエス様を信じる者と変えられてきたのです。先月ですが、私は、西国分寺にある病院ですね、病院に玲子さんのお見舞いに行きましたけれども、その時にはルミ子さんから危ないかもしれないという、そういうお話をお聞きしてました。ところが私が病室に入るとですね、もうそこには一人の光り輝く神の子がいました。私はルミ子さんから、姉は危ないかもしれないから先生来てください、私は行きましょうって言ったら、ぜひお願いしますということであったわけですけれども、イエス様を伝えなきゃいけないと思って行ったんですが、もうそこにイエス様がおられました。霊子さんの中にイエス様がおられて、そして私は霊子さんの中におられるイエス様の光に照らされて、本当に励まされて帰りました。またルミ子さんからお姉さんに洗礼受けたらどうっていう、そういうお誘いをしてくださったということだったんですが、玲子さんは私にその資格あるでしょうかというご質問があったということだったので、私からは 200% ありますというご返事をして、そして先週の木曜日に伺うことにいたしました。やはり酸素から酸素ボンベから酸素を吸入してもらいながらでしたけれども、本当にそこに光り輝く神の子がいました。もう本当にあまりにもイエス様の光に輝いていらっしゃって、びっくりしました。びっくりしたっていうか、もう本当に素晴らしいな、本当に神様素晴らしい、車で立川駅から車で迎えに来てくださったんですが、その車の中でもルミ子さんが、もう信仰は時間じゃないですねっていうふうにおっしゃってて、もう今私が導かれてますっていうふうにおっしゃってました。まあ一般にですね、もう洗礼の時にはいろいろとこう、イエス様を信じますかみたいなことを言うこともあるところはあるわけですけれども、だけどもそういうことを聞く必要もない、本当にそういうことを確かめる必要もない、一応形の上で聞かなきゃいけなかったので信じてらっしゃいますねって言ってそれではいって、もう何にも言葉で確かめる必要のないイエス様の御臨在がそこにありました。洗礼が終わった後に玲子さんから、もう何度も何度も先生のおかげですっておっしゃるから、いや私のおかげじゃない、イエス様のおかげです、私は本当に 幸せ者です、主の憐れみを受けましたとお答えしました。さっきご一緒にもう一つの実を望まれという歌を歌いましたが、ありがとう、その愛伝えてくれた主から与えられた君にという、そういう歌詞がありますが、私は玲子さんが私に主の愛を伝えてくれた、玲子さんありがとう、そういう思いで歌いました。これまで何人かの方々にイエス様を伝えさせていただくことができましたけれども、しかしその全てにおいて、その方々の中におられるイエス様と出会うことができたのです。そのお一人お一人にその愛を伝えてくれたあなたに感謝しますと私は申し上げたいと思います。イエス様はマタイの福音書の最後に記されている最後の長い説教の中で、私にこれらの最も小さいものにしてくれたのは私にしてくれたんだよとお語りになり、そしてその一人一人を私は絶対に忘れないよと約束してくださいました。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着させ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからですとおっしゃっておられます。するとその正しい人たちは答えます、主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか、いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか、いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます、誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。この時にイエス様に出会うことができるのです。私自身、今元気の出る聖書の言葉を毎日お送りしていますが、これは毎日書いているのではありません。そうではありません。私はメッセージが書けなくなってもう数年経っています。2000年から元気の出る聖書の言葉の配信を始めて、そして約10年ぐらいで、旧新約聖書全巻からほぼ毎章全ての章についてのメッセージを書いて送りました。しかし2012年だったと思いますが、全巻の配信が終わった後、私はもう一遍旧約聖書の最初、創世記の最初からやり直そうと思って聖書を開いた時にできないと思いました。自分が登って降りてきた山があまりにも大きくて、その山にもう一度登ることは私はできないということを感じたのです。そして2012年ぐらいからですけれども、それまで毎日配信していた配信が しばらく途絶えました。何ヶ月もお送りできないこともありました。その後週に2回3回お送りできるときはお送りするという形で進めてきたんですけれども、 神様もう私できませんと申し上げたときに、私がお前に与えた、これまでに与えたものを使え、神様おっしゃって、そして以前お送りしたものを元にそれを修正しながら、修正したものを今お送りしているわけですけれども、去年の12月頃だったでしょうか、11月頃だったでしょうか、ヨベル出版の安田社長がから連絡があって、先生の元気の出る聖書の言葉を366日元気の出る聖書の言葉として出版しませんかとご連絡をいただきました。それで、まあ、自分としてはじゃあ毎日一個ずつ修正していけば1年間でメッセージ、その原稿ができるので、1日に1個修正していくっていうことは、まあ、それはそれなりに大変ではあるんですけれども、以前からもう今まで送っただけで全部、多分全部で5000ぐらいあるんですね、メッセージが5000種類ぐらいある。でその中から366厳選してお送りしようということで、今それを続けています。だから日々自分がやってることではないんですけれども、神様がこれまでに与えてくださった言葉、それをお送りさせてもらっています。その言葉によって玲子さんがイエス様と出会った。本当に私じゃないんです、本当に私じゃないんです、イエス様なんです。イエス様の憐れみを私は受けることができました。本当にイエス様は不思議な方だと思います。何もできなかったなと思うようなその小さなこと、それをイエス様は用いてくださって、むしろその中からイエス様は どれほど憐れみ深い方であるかということを教えてくださる、その憐れみを経験させてくださる。私たちはその憐れみによって変えられていくのです。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちの小さな働き、それに目を留めてくださっていることを感謝いたします。本当に何もできなかったと思うような働きであっても、あなたはそれを一つのからし種として生かしてくださる方、あなたの深い憐れみに心から感謝いたします。そしてその働きの中にあなたに出会うことができること、あなたの憐れみをあふれるように受けることができることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたの愛を私たちの中にさらに満たして、本当に小さな小さな本当に小さなことを成していくことができるように導いてください。感謝します。 イエス様の尊い御名によってお祈りします。